はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあ早速読ませていただきたいと思っております。うにまるさんです。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、こんばんは。うにまると申します。
はい、こんばんは。
先日同級生から死神にまつわる興味深い話を聞いたので投稿させていただきます。
うん、
その同級生は現在37歳なのですが、うん、今までになんと3回も死神がお迎えに来たそうです。
うん、
病気や事故ではなく、すべて金縛り中の出来事のこと。
うん、
1度目は17歳の時、屋根をも突き抜ける大男に連れて行かないと怒られるのでと説得されたそうですが、かたくなにまだ行きたいですと拒み、なんとかお帰りいただいたそう。2度目は22歳の時、枕元で金髪ソバージュの三輪さんのような方が無言で手を振っていたそうで、
うん、
この時はまさか死神だとは思わなかったとのこと。
うん、
そして3度目はスーツ姿の痩せ型の男性が枕元に立ち、今度こそ連れて行きますよと強い口調で言ってきたそうですが、今回も頑なに拒み、話は平行線をたどり、
うん、
気がつけば空が、白みだしやがって消えたそうです。その数年後にスピリチュアル系の修行をしたことがある仕事仲間に、あなた3回もお迎えが来たのねとズバリ指摘をされ、
うん、
そこで2度目の金髪ソバージュの方が死神だったと気づき喫境したそうです。その同級生は他にも妖精や埴輪、 UFO を目撃したり、ご先祖様のお声が聞こえたりと、うん、オカルト全般網羅しているので、機会があればまた投稿させていただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。死神に3回、
まあだからなぜ死神と分かったのかっていうところもあるんですけども、うん、まあやっぱ基本的には連れてかれそうになってるってことかな。うんうん、
はい、
まあそこがやっぱ死神っぽいというのと、あと、スピリチュアル系の修行をしたことがある仕事仲間に、うんうんうん、あなた3回もお迎えが来たのねと指摘をされた。
まあ当たってんだもんね。
まあ、これはなかなかされることないでしょうね、指摘。あなた3回もお迎えが来たのねって、ねえ、あんま言われるとは思えないですからね。
でも言われてみたいですよね、
適当に。うん、
あなたお迎えが来てるわよとか、
うん、
あなたがいるのはここじゃないわみたいなとか、
あ、まあまあまあ、うん、
言われたいですよね。
この方はだから何かが分かるのかな、そういう。
まあね、
だってだいぶ過去のことじゃん。17歳とか、
うん、
22歳とかでしょ、うん、で30今いくつとかだから、
うんうん、
遡って見えたってことなのかな、う
ん、なんかあの方針演技でさ、
ほう、
ダッキーいるじゃん。
ダッキーね、
うん、あの悪い女
キツネの、
うん、でこのダッキーがさ、うん、ジョカに初めて会った時に、
うん、
その時はダッキーは人間でさ、
うん、
で初めて会った時に何を言おうかと考えていて、
うん、
お待ちしておりましたみたいなこと言うんですよね。別に驚いてないみたいな、うん、この日のことを待ち望んでみたいなこと言ったら見初められて、うん、あ、なんやお前できる人間なんかって思ってすごい力を与えられたみたいな話があったのよ。
う
ん、その、まあ、文面というかそのシーンを知ってから、
うん、
なんかすごいものと相対した時はその言葉を言おうって決めてるもんね。お待ちしておりましたって。
ああ、はいはいはい。
だもし、そういう死神が来たらそう言っちゃうかも、うん、お待ちしておりました。
三輪さんみたいな金髪ソバージュの死神が来た
として、はい、てあなたを連れて行かないと怒られちゃうんですよなんてバカでかい人が言うとかね、
うん、
あったけど、その時にはもう必ず言おうと思ってる。お待ちしておりました。
いや、こちらこそお待ちしておりました。
いやいや、こちらこそお待ちしておりました。
え、こちらの方が先にお待ちしておりました。
いつですか？
60年前。
その前です。くたらね、
何これ。
っていうのね。でもそれはちょっと考えてる、何言おうみたいな。
まあだからちょっとビビってる感をあんま出しさずに、
そうそう、
ちょっと相手にこうね、
う、うん、
なんか上回ってる感じを出すというか、
人でない上位の生き物、生き物でないかもしれないけど、それはね、
でもそれって、
うん、
思うのはさ、うん、UFO 系とかって、うんうん、すげえ研究してる人とかさ、うん、呼んでる人いるわけじゃない、
はい、
コンタクティーみたいな人とか、うんうん、そういう人たちって実際にじゃあ会いたいした時に、うん、なんて言おうとか何話そうとかって考えて
ん
のかね。
どうなんでしょうね。なんかまさか会えるなんて思ってないのかな。乗れるとかさ UFO に、うん、
いやだから実際でもさ、うん、それをしたくてとかさ、うんうん、会いたくてものすごい研究してる人とかもいるんじゃない、うんうん、会った時ってやっぱあれになるのかな、
うん、
例えばじゃあ俺がたけしさんに会ってさ、うん、話せるってなった時、はい、何話していいか分かんないもんね。
でもそれ
とあわあわしちゃう。
ちょっと違うんじゃない。だって会話が通じるかどうかも分かんないし、
まあまあそうか、
話がね、だから、
まあ、話できるとして
シンプルにこうなんじゃない、うん、現れてじゃない。
いやいやそれを言ってんだよ。だから
こうなんじゃない、
うん、
もう言葉
なんてなくて
ただ叫ぶ
って、マジかってなるってことね。
腰抜かして、
あ
助けてそうならないために先に考えとくのよ。叫ぶよりグッと我慢して叫ぶのをね、お待ちしておりましたっていう。
なるほど、
うん、これ言おうかなと思って、そしたら宇宙人側に行けるかもしれない。お前おもろい人間やな、ほな次からお前が人間連れてこいやどこどこまでみたいなね、
う
ん、
まあ、ちょっと、
ね、助かるかもしれない。
そこはどういう会話がベストなのか全然想像つかないですけど、
う
ん、
これがベストじゃないっていうのをコメントにください。
うん、
うん、
ねえうん、安のつぶてさん、
安のつぶてさん、
はい、ありがとうございました。いつも楽しく動画拝見しております。私の不思議な体験聞いてください。
はい、
私は兵庫県で働いており転勤で、うん、去年の5月頃神戸市の山手でいいのかな、山の手なのかな、山手の方に引っ越しました、
うん、
通勤はこの辺りでは珍しく山を、上り下りする電車を使い、
うん、
毎日山を降りる電車で通勤していました、
うん、
走行中は当然電波も悪く場所によっては圏外になるようなルート。そこでいつものように電車に乗っているとトンネルを抜けたあたりで必ず非通知の電話が入るようになりました。
なんだそれ。
近頃は海外からの迷惑電話が多かったので今回も同じパターンだろうと思い無視をしていました、
うん、
毎回3コールぐらいすると消え留守番が残ります、うん、留守電かな、はい、その後も同じような非通知が同じトンネルを抜けたあたりで毎日入るようになりました。
なんで？
時間は関係なく通勤時と退勤時に同じ場所を通るときになっていました。もともとオカルト系が好きなのでこれは霊界からのメッセージかもと思いながら、電話が鳴るのは電車の中で聞いたらとんでもない恐怖が来そうな気がして出ることができませんでした、
うん、
とある飲み会の帰り道お酒の勢いもあって例の留守番電話を聞いてみることにしました、うん、すると留守電には〇〇農政局の〇〇です、また折り返しお願いしますと女性の声が、
うん、
〇〇農政局は普段仕事のやり取りをしていたのピンときましたが個人の携帯電話を教えていませんし、
うん、
女の人の声に聞き覚えはありませんでした、
うん、
何かなと思っていると続いて流れてきた音声にびっくりしました。
何？
なんと別の女の人の声が電話越しにはいはいと返事をしていたんです。かっこ2人が電話でやり取りをしている状態。
え？
え？なんで2人の会話が留守電にあるの、
うん、
ってことは誰が俺に電話をかけてきたの、
うん、
とパニックになりました、
うん、
その後は怖くなって留守電は消してしまい次の日から電話がかかってこなくなりました。大きなうちはありませんが話は以上です。そのトンネルあたりで変な噂は聞きませんがダムが近くにあるので何か関係するのかなと思いました。長文になりすみませんが読んでいただきありがとうございます。これからも応援しております。ということでいただきました、
はい、不思議な話やねこれ。
変な留守番電話の話ですけれども、
ということは今もそこを通ると留守番電話が入っちゃうのかな。
あ、あ、入らないのか。それは 留守番電話を消してから次の日から電話がかかってこなくな
った
。
あ、そっかそっか。
でないんですが、
うん、それまではじゃあ
それまではずっと
なんだ
トンネルのこれだから俺一個思ったのは電波がなんかなんつうの
ん
こう電波拾っちゃってんのかなとか思ったんです
けど、ね、知らないうちに傍受しちゃったってこと。
そうそうそう、なんか、
うん、
トンネルとかさそういうところならちょっとありそうかなって一瞬思ったけど、
うんうん、ちょっと思ったけど、でも
今のでも危機です。 そんなこと起こんのかなともちょっと思
うし、てかその人が起きたっていうことは他の人も起きてるっていうこと、
どうなんだろうね。その電車とかね乗ってる人たちの中であってもおかしくないよね、
うん、まあでも言うことじゃないもんね別に人にね、
まあ確認しないよね、
うん、なんか留守番電話入ったなって思うぐらいで、
でなんかこの農政局っていう、うんうん、ところ会社なのかな、うんうん、みたいなところのやり取りではあったから、
うん、
普段仕事のやり取りしているっていうことがあったんで、うん、近しいですよね、
うん、でも多分地域として知らない人なんだもんね。
そう、その農政局の担当者は知らない人っぽい、
うん、うん、それもな、
何なんだろうな俺、
変な話、
不思議ですね、うん、で消したらもう来なくなるっていうのもちょっと不思議度が増しているというか、
留守番電話にまつわる話で最近聞いた一番怖いのはタックさんの話ですね。
ああそう、
めっちゃ怖い話この間してたよ、留守番電話の話で。まあタックさんの方でね話してると思うんで調べてみてほしいんですけど、
うん、
なんか盗聴されてるから私の携帯電話は、
うん、
調べてくれって言って携帯電話の会社に来たっていう女性の話だった。
うん、
うん、
その携帯電話の、
うん、
会社の人から聞いたみたいなことなのかな、
なのかな、うんうん、でその盗聴おそらくしてるんだろうっていうか録音みたいな、
うんうん、
してる音源が留守番電話に入っちゃうっていう人の話。
へえ。
で、
まあちょっと不思議な、
携帯ショップに行ったらもっと恐ろしいことが分かったっていう話なんですけど、もうこれが結構怖かったよ。そんなことあるんだっていう、
なんだろうね、
うん、ぜひぜひ見てみてください。それね、はい、うん、
次いきます、
はい、
月読み人さんからいただきました。
月読み人さんから、
はい、
ありがとうございます、
いつも楽しく聞いております。読みにくいペンネームで申し訳ないです。
いいいい、
蛇に取り憑かれたスタッフのポッドキャストを聞いていて思い出した話があります、
うん、はい、前回のやつだ、
うん、以前ある怪談本でお父様が怪談本をたくさん読むのは良くない、ある一定の数以上の話を1日に読むな、何が起こるか不明という話が載っていました、
うん、
加藤はじめさんでいいのかな、うん、加藤はじめさん監修の竹書房のどれかだったと思います、
うんうん、
それを読んだ時同じ人いたと思いました、
うん、
私も1日1冊以上読むと部屋の空気が明らかに変わります、
うん、
黒い影が必ず目の端を通り始めるんです。最初は目の疲れかと思いましたが、同じ量の本を読んでも怪談以外では起こりません。
へえ。
なのでそれが出ると窓を開けて読むのをやめます。もう何度も経験していて再現性はあるのですが理由は分かりません、
うん、
霊的なものなのか恐怖で視覚障害が起きているのか単なる疲れなのか、
うん、
ちなみに怪談本はほとんど竹書房さんのものですが作家さんはランダムです、
うん、
都市ボーイズの動画は一日中聞きながら在宅ワークしていても問題なし、
うん、
楽しく怖く面白く単調な書類仕事もはかどります。
いやいや、ありがたい。
他の怪談 YouTube は島田さんくらいしか見ませんが、うん、それでも起こりません、うん、怖くなった時はラムさんの動画を見て癒されてから寝ています。
ラムさんもっと怖いでしょ、
寒くなり職場はインフル祭りです。お気をつけてお過ごしください。
そうか、流行ってんのか、
はい、まあ要は怪談本を1日1冊以上読むと、うん、何かしらその
おかしなことが起こる、
おかしな空気になっておかしなことが
目の端に黒いのが映るみたいな、これってその人が1冊読めた時にたまたま僕らがそこに出くわしたら、
俺もそれ思った、
見えんのかな、
うん、
あと空気が変わったなって感じるとかさ、
つまり
呼んじゃってるっていうね、
赤の 他人がその場にいた時にその現象が起こるのかってことね。
ご自身にだけ起こることなのか、うん、それはもう広く自分の周りがそうなるのかっていうのは検証したいよね。
そう、それは思いましたね、う
ん、ねえ。
ただ一冊読むまで待たなきゃいけないっていうのは
あります
け
ど、ね、読みましょうよ。別にその3時間ぐらい待ったらいいじゃない、読むの、
ね、
うん、
だから読み終わりのぐらいにちょっと連絡いただいて、
喫茶店いるからとか。
そうそう、
家おれよ、ほんだら。
まあまあまあ、
ダメなん
だ、あの集中できないでしょ。
ああ、僕らに
人がいると
見られながらだとね、
うん、
なんかそれは気になっちゃいますし、あと2冊読んだらどうなのって思う。
1
冊以上でダメって言われてるけど、もっと先もっと先って
なると、やっぱりやめてるからね、
うん、
その
そ
なんていうか、これをする、うん、出たらもうちょっと窓を開けて読むのをやめるっていうこと、
ね、うん、だからもう1冊読んだらどうなるんだろうって思うよね。限界をちょっと
見てみたい。まあそれは責任負えないからな。
まあまあ、
目の前真っ黒になって何にも見えなくなるとかありえるかもしれないから、
岸本さんどこですかってなってもね、
うん、そうなったら時はねちょっと困っちゃう、
目の前が真っ暗でって、まあ、確かに
強制はできないですが、でもこの前はさ、階段の、
うん、
階段っていうかなんだっけ、心霊系の YouTube とか見ると、まあ、なんかよくないこと起こるみたいなとか、いろいろあるみたいな話だったんですけど、
うん、
こちらの方の本っていう、
ね、そうね、
これだから媒介となるツールが違うだけで同じようなことなのかな、
うん、
なんかこの人はこれをやるとなんかを呼び寄せるみたいなことがあんのか。
でもあれですもんね、その感覚なんですもんね。
そうだね、感覚が
前の人は
多いね、うん、
今回の人は実際に起きてはいるんだけれども、
まあ、
前の2件に関しては感覚なんだもんね、
うん、
そのただ言ってるっていう、
うん
うん、
ただ言ってる、
ただ言ってるってだけですもんね、
はいはい、
ご本人たちが、
うん
うん、まあ、ちょっと違うかも、種類がね、
違うか、
うん、ご本人が体験しているものとただ言ってるっていうだけ、
ただ言ってるってい
やいや、そうじゃん、だって
わからんけど、
ただ言ってるっていう、
はい、
そういうものを見ると運気が悪くなる。運気が悪くなるってそもそも何？
いや、
ただ言ってるでしょ、
運気が悪くなるんだよ。
ただ言ってるだけでしょこれって。
いやいや、言ってるだけっていうのはちょっと
分かんないですよ。いや、言ってるだけじゃん。そう、言ってるだけでしょ、ただ。だって
ちょっとその
どれだけのデータがあるの、それって。どれだけのデータ、運気が悪くなるってさ、それ自分がそう思っただけでしょ、うん、運気、
まあまあまあ、
これたくさん見てると悪くなってるぞっていうのを目で見たんですかね、感じたかもしれないけど、言ってるだけじゃそんなんだってただ本人が誰かを見てそうなのかわからないし、
まあ
そのデータがないから。
それはまあデータはないでしょ大体、
うん、だからそのいや言ってるだけじゃんって、
うん、
思うよね。
まあ、
うん、
そらそうよ、
データが欲しいのよ。
データはまあ難しい。
この人もこの人もこの人も言ってます、うん、見すぎてこんなことがありました、見すぎてこんなことがありました、うん、見すぎてこんなことがありましたってったらまだわかるんですけど、
運気が悪くなるはまあ、うん、俺もちょっと気になるけど、う
ん、空気が悪くなるわかるんですよ、
うん、
その場の空気が悪くなる、なんかちょっと気持ち悪いなって思うとこがある。運気が悪くなるなどと一回もないから今まで生まれてきて。
例えばさ、
うん、
運気を極限まで悪くすることできるのかなってちょっと思って。
いや、したいよね。
それをやって例えばじゃあ10人でじゃんけんしたら必ず負けるとかさ、
うんうん、それ運だね、確かに。
運気が悪く
勝ち運
なった検証がしやすい、
うん、
例えばなんか、あ、やっぱ人数多めで何かをやった時に、うんうん、その人だけ何かが起きちゃうっていうようなやつが あ,、うん、あったらさ、
うん、
そりゃ運気悪いって言ってんじゃないかって思うんですよ。
選択運だと思うんですよ俺全部、
うん、
運って選択、 A と B っていう道があって、 B を選んだからこうなった、うん、A を選んだからこううまくいった、まあ
そ, うね、そういう意味では 人生
だよ、ね、イエスの受ける断るっていう、そうやったら分かるんですけど、
うん、
運気ってなんか広すぎんかって思って、広く言うのって広く言うのってズリーだろって思っちゃう。
あの外れないんだから、
そうだから、その外れないよなっていうのを言うなよって思う、
まあ
ね、それ言われてもっていう、うん、だって嫌なこともあるしいいこともある、それが人生やからね。
気が良くなるし、うん、かもしれないとか、
うんうん、
良くなるかもしれないとかになるともう
やばいよなそれ。
もはやそれは、うん、 何も起きないんじゃないかって思うよね。
運気が良くなる確率を上げますってことでしょ。もう意味が分かんないもんそれ。
まあ確かになんか抽象的なものをさらに抽象的にしてるような、
なんか朝方のさ占いとかでさ、うん、丸申したら運気が上がります、それ運気ってそもそも何なんそれってずっと思ってて、まあ、運気って何だろうっていう、
何だろうって、まあ意味は分かるけどね、
うん、意味は分かるんだけどね、広くしすぎやろって思っちゃうよなっていう、うん、言ってるだけだなって思いますよ、だからね、
まあ、うん、そうね、はい。でじゃあ、これいこうかな、はい。浜浜さんですね。
浜浜さん、ありがとうございます。
はい、トシボイズのお二人、こんにちは。
こんにちは。
いつも動画や音源を楽しく拝見、拝聴しております、うん。不思議な体験をしたので、お便りさせていただきます。
はい。
ああ、これも、スマホだな、
うん。
少し前のことになるのですが、深夜にスマホの着信音が鳴りました。
お、
私のスマホを手に取りますが、電話は鳴ってはいませんし、うん、通知もありません。スマホの画面を見ると深夜2時半頃でした、うん、隣にあった旦那のスマホも見ますが電話も通知も鳴っていませんでした、うん、我が家には固定電話もなく他に携帯電話はありません。今時のスマホはお休みモードで深夜に通知音は鳴らないようになっているのですが、うんうん、私の耳には確実にスマホの着信音が聞こえるのです、
うん、
隣に寝ている旦那を起こし、スマホが鳴ってると言うと、旦那は何も聞こえないと言いました、
うん、
私はふと T ちゃんが頭をよぎりました。
え？
T ちゃんというのは旦那の妹さんで臨月だったのです、
うん、ほう
ほう。 T ちゃん赤ちゃん産んでるんだよ。なぜか私は確信があって旦那にそう言いました、
うん、
旦那はよくわからないという感じでまた眠りにつきました、
うん、
私も眠りにつこうとしましたが、スマホの着信音がずっと聞こえているもので、うん、眠りにつけませんでした。寝転がってぼーっとしていると、だんだんスマホの着信音がフェードアウトして、3時前に静かになりました。よかった、赤ちゃん生まれたんだね、と安心して私は眠りにつきました。
うん、
翌朝、やっぱりお母さんから電話があり、元気な男の子が生まれたことを知りました。私は気になり、夜中の2時半ごろ連絡しましたかと尋ねたのですが、夜中だったので誰にも連絡はしていないと言っていました、
うん、
T ちゃんはスピード出産だったらしく、2時半ごろに病院でお産を開始、3時ごろに赤ちゃんを産んでいた
そう
で
した、早いいね。
夜中の着信音と時間がぴったりでなんだか不思議な感覚でした。私が深夜に着信音を聞いた話を旦那が家族にしたようで、お母さんにあなたは霊感があるのかもねと言われてしまいました、
うん、
っていうことでいただきました。まあ虫の知らせというような感じで言ってはいるんですが、ね、スマホ着信音パターン、
うん、あれ言ったことあったっけ、あの夜さ、
うん、
俺が寝ていたら、
うん、
夢の中で自分の実家が出てさ、一軒家の、
うん、
そこがなんか大きな竜にトグロを巻かれていて、
うん、
でこっちをずっと見ているって夢見たのよ。
ほう。
でふっと目覚めて、
うん、
なんかわかんないけど母親に電話しようって思ったんですよ。
なんで
実家の夢だし、
うん、ああそういうことね。
なんか気になって、
うん、
これも虫の知らせかなと思って、
うん、
深夜の3時か4時頃ですよ、
うん、
寝てるだろうなと思いながら電話したら
夜だね。
そう、うん、そしたらワンコール目でパッと取ったのよ。
ほう、
うるるぐらいでプッと取って、
うん、
えっ、
うん、
もしもしって言ったら、あもしもし、いやこんな夢を見てねって言ったら、あーごめんごめん、それ私じゃわって言うのよ。
うん、何それ、
えなんでって言ったら、
うん、
私辰年でしょって言って、
うん、
で
確かに
ずーっとあんたに電話をしようと思って携帯電話を握っとったのよと、
うん、
ほんでいやーこれでもこんな夜遅いし電話したらあかんかな、あーでも電話したいなーと思ってたらあんたから電話があった、だからすっと取れたのよと、
うん、
でそれ内容何って言ったら、
うん、
バイクが壊れたからその費用をちょっとみたいな、
あ工面してくれと、
うん、みたいな、
うんうん、
って言われたから、あ実は俺も龍に5って言われて、
うん、
実家に5万入れろって言われたから
龍に
そうゴッってやってたからおバッて思って、
うん、
で俺も5万入れようと思っててって言ったら、ああ私じゃわ って言われて。で、その日からなぜか、ずーっと5万払い続けてるわ、実家
に。関係ねえじゃん。
うん。
へぇ。
そんなんあったね。
なんであと5万なん？もっと、一括で、うんもらえばいいじゃん。
それなんかその龍がずっとゴーゴーって言ってて夢の中でね。だから田舎のものすごい古い神社にまずお金入れて、
うん、
で母親に数万みたいな感じで、うん、送ってますね今。ずっとね。うん、
謎の
そう夢。これもあれも虫の知らせよな。
すご
い。うん、ああごめんごめん。私じゃわって言われて。
龍が。
龍が辰年だし。で僕も辰年だしっていうね、うん、そんなんありましたよね。
なるほどね、うん、これは運気が良くなりそうな夢ですけど、
ね、そうですよ運気良くなりますよ、
ね、
うん言ってるだけですけどね。
じゃあ、終わりにしようかな。
はい終わりで、はい、
ということで、ね、お便りいろいろありがとうございます。お便り1グランプリもね開催中ということでございますので、うん、ふるってご応募
ください。はいぜひぜひお願いします。
我々 X やっておりますので最新情報そちら出てください。都市ボーイズで検索すると出てきます、フォローお願いします。ブログもやっております。過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております、うん、ブログで、検索してみてください。さらに、我々都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com ご意見ご要望お便りお願いいたします、はい、お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。今回の話でマレタロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。